東証プラスユー、マーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、内田まさみです。東証プラスユーマーケットから日本を元気に、今回はセゾン投信中野春弘さんとともに進めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
今回お迎えする企業ですが、証券コード6065、サクセスホールディングス株式会社代表取締役の野口博さんです。
はい、東証一部にね、昨年上場されて、素敵な、もうみんなが一番喜ぶ笑顔のビジネス、保育園やってます。
働く女性の味方でもありますよね。
そうです。もうこれからの世の中のニーズにど真ん中合致している会社です。
それではお話早速伺っていきましょう。証券コード6065、サクセスホールディングス株式会社代表取締役野口博さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いしま す,
お願いします。
まずは事業内容から教えていただけますか。
はい、当社はですね、保育園の運営をやってまいりました。一つが受託保育事業と呼んでいる企業さんや病院、大学、こちらで働く方のための保育園ですね。
福利厚生の一環だと思っていい
ん
でしょうか。
そのようなものです。もう一方がですね、公的保育と呼んでますけども、認可保育園であったり認証保育所、学童ですとか、そういったものをですね、運営をやっているものでございます。
もともとは学習塾からスタートしたという話を伺ったんですが、
はい、そもそも創業時はですね、神奈川県内の県立高校受験のための学習塾だったんですね、
はい、
ところが神奈川県の県立高校の受験制度が大きく変わるときにですね、一回も学習塾をやめてしまいまして、でもやっぱり子どもの成長に携わるビジネスを続けたいというところでですね、一旦ベビーシッターを始めました。
ベビーシッターですか、はい、あんまりマーケットが大きくない印象がありますが、
はい、そうですね、
はい、でやはり難しかったものですから、ベビーシッターをやりながら法人営業をですね、かけました。その中でたまたま大きな病院さんがですね、病院の中の保育園、院内保育の運営をですね、発注してくださいまして、それを受注したのがですね、今お話しした受託保育事業の始まりだったんですね、
うん、院内保育っていうと、はい、働いてらっしゃる看護師さんたちのお子さんを預かって保育するということですよね、
はい、その通りです。病院の中で働いている看護師さんたちは朝も早いですし、夜勤もありますし、土曜も日曜もお盆も正月も働きならなきゃいけないと。したがって子育てしながら看護師の仕事を続けない、とても難しいんですね。昔から院内保育園というのはたくさんあったわけですけども、病院側がこれを運営し続けるのはとても難しい、これの外注先をですね、探してらしたところに当社が手を挙げて受注したというような経緯があります。
いや、社長、要するに24時間働きっぱなしの人たちの対応する保育園ってめちゃめちゃ大変じゃないですか。
大変ですね
わざわざそこに自ら手を挙げるってものすごい勇気のいることに思えるんですけど、
1号店は全くそんなことを予期せずですね、手を挙げてしまって受注してしまったというところですね。でお客様である病院さんのニーズが24時間365日でボンクレ正月関係なくやってくれるんだよね、もちろんやりますよ
約束しちゃったと、
というところがスタートでしたね。
そこからビジネスモデルが出来上がってきたみたいな。
そうですね、うん、ところが看護師さんもそうですけども、保育士もですね、福祉事業に携わる人たちなので、人の役に立つことに対する充実感がすごくあってですね、うん、夜勤って大変そうじゃないですか。でも、うん、うちの保育園皆さんですね、シフトなんとかやりくりしてくれてやってるわけなんですね。
すごく素敵な相乗効果ですよね。
そうですね、うん、そんな素敵な話をいただいたのに、私は料金体系はどうなってるんだろうとちょっと気になるんですけれど
料金はですね、特に病院さんの場合は、当社は病院さんとの契約をさせていただいてますね、
はい、
保育士が1人1時間働いたらいくらくださいと。したがってご利用される児童がいないときは保育士もカウントできませんから、うん、これはもう料金発生しません。そんなような形で病院さんと契約させていただいてますね。ご利用される看護師さんたちは病院ごとにいろいろな料金があるみたいで、まあ、福利厚生の一環なので、近隣の認可院より少し安くとか、病院ごとのですね、料金で運営費を決めているようですね。
素晴らしい仕組みだと思うんですけど、
はい、
要するに経営者の立場からしたらものすごいオペレーション大変ですよね。これ
ものすごく凸凹がありますね。 病院の看護師さん、しかも0歳から5歳ぐらいのお子さんを持っている看護師さんが常に20人ずっといれば、そこそこ読んだ通りの稼ぎがありますけど、看護師さんも退社されたり新しい方が入ってこられたり、ね、そもそも小学校に上がったり、うん、どんどん利用者数が変動しますので、うん、 はい、それに合わせて保育士の数を変動させ、それに合わせて売り上げも変動しますので、非常に読みにくい。
そうですよね。
だそこにこそサクセス社のビジネスモデルの優位性がきっとあるんだと思うんですけどね、は
い、そうですよね。先行してきたっていう強みもきっとありそうですよね、
そうですね、今170を超える施設をですね、この受託保育で運営してますので、はい、結果ですね、ある施設が急に利用者が減っても他の施設がなんとかカバーしてくれるので、まあ、運営は続けられるんですけども、一つ一つを見つめると、あら、もう保育士足りなくててんやわんやな施設もあれば全くここ数年子どもが増えませんっていう施設もあったりですね。この凸凹はもうビジネスリスクとしてはもうしょうがないですね。
ビジネス のモデルとしてやっぱり全体でオペレーションしてちゃんと利益を平準化させるっていう意味で、これ本当に素晴らしい経営をしている証拠だと思います。
病院もそうですけど、今企業も働く女性というところを非常に応援してますよね、はい、そうするとそういう受託事業っていうところが、はい、増えてくるようなイメージもあるんですが、いかがですか？
その通りですね。現在ですね、弊社ではまだ一般企業さんの事業主内保育っていうのは数件しかやってないんですけども、非常にここ数年お問い合わせが増えてますね、はい、この4月から国が始めた子ども子育て支援制度の中では事業主内保育についてもですね、いろんな形で補助金を増やしてくださってます。この4月からですね、中小企業なんですけども、はい、こちらの保育園の運営を始めることができました。これは地域型保育って言いまして、定員の4分の1以上ですね、その地域のお子様に開放してくだされば、はい、その自治体から補助金を手厚くもらえるっていう制度ができたんですね。これをさいたま市でですね、初めてスタートすることができまして、地元の会社さんのお手伝いができています。これがですね、初年度なんで他の自治体はなかなか足踏みしてますけども、来年あたりからですね、あ、こうすればいいんだというのは見えてくれば普及するんじゃないかなと期待してますね。
待機児童どんどんやっぱり少なくしていきたいというのが国も地域も同じ願いですよね。
その通りですね。
これはもう今国策ですから、はい、間違いなく成長産業ど真ん中ですし、うん、でこのビジネスそのものがものすごく社会性強くて、さらに社長のトップメッセージ見てきたんですけど人からありがとうと言われるサービスを提供する、
これはもう当社の経営理念ではあるんですけども、ありがとうと言われることっていうのはものすごく嬉しいし、またありがとうということもとっても言う自分自身も嬉しいじゃないですか、
はい、
で言われ続けることっていうのはとっても難しいんですね。逆にこれを我々の保育園というのは毎日毎日命より大事なお子さんを預かっているわけですから、うん、ありがとうと言われることの尊さをですね、まあ、噛みしめながら日々日々経営し続けていきましょうと、うん、今日ありがとうと言われなかった、しかし明日明後日し明後日ずっとお母さんは利用しなきゃいけないわけですね。働く以上は、はい、うん、このレストラン嫌だわ、気に入らないわだったら明日から行かなきゃいいわけですよ。コンビニもこのコンビニ嫌だったら明日からこのコンビニじゃないとか言いたいんですけども、うん、保育園はそうはいかないんですね。
はい、
ですからありがとうと言われ続けること、今日失敗しても明日明後日取り返すためにいかに努力続けられるか、まあ、この辺がね、仕事の一番の根幹なんじゃないかなと思ってます、
うん、こういう努力があってそれで働く女性も輝けるわけですよ ね。ただし残念ながら子供って減っていきますよね。
そうですね、日本全体で見ればですね、少子化のトレンドっていうのは皆さんご存知の通り、今国策として少子化をなんとか食い止めるべく保育園を増やしているわけなんですけども、一方でその世帯年収、将来年収の不安っていうのは皆さんお持ちで、できればお母さんも元気なうちは働きたい、
はい、
お子さんが0歳から5歳ぐらい、つまりお母さんまだ元気な間にですね、キャリアも積みたいっていう方はどんどん増えていらっしゃいます。したがって表面上出てるですね、待機児童の数っていうのは2万数千人というカウントされてますけども、我々実感としてはですね、もっともっと保育園があれば利用したいって方いらっしゃるだろうと。
隠れ待機児童なんて言葉もありますよね。
そうですね。ですから今0歳から5歳のお子さんをお持ちのご家庭が保育所を利用しているパーセンテージは 40% 以下なんですけど、
うん、
でも 結婚しても子供を産んでも働きたいですかとアンケートをすると、はい、6割ぐらいはまだ働きたいですっていう声が出てくるわけです、うんうんうんうん、で生活して本当にお子さん生まれた時はまた感情変わると思うんですけども、ただとても近くにいい保育園があればやっぱり入れて、うん、自分の社会の時間も作りたいと思うのは本当に分かりやすいことなんで、まだまだ足りないなとは我々は思ってますね。
全体の保育所認可数の中で株式会社がやってる数ってまだまだ少ないんですね。
そうですね、うん、日本全国で言いますと株式会社が運営している保育所認可保育園に限って言いますと、まだまだ 2% 足らずなんですね。自治体が運営していたり社会福祉法人さんが運営しているものがもう大半です。もっともっとですね、民営化を進めたいっていう自治体はたくさんありまして、はい、つまり待機児童に困っている自治体は都市部にしかありませんけども、財政的に今持っている保育園をもっとリーズナブルに運営したいと思っている自治体はたくさんありますので、うん、そちらへのですね、マーケットっていうのも期待しております、
うん、ここからまだだから伸びしろが大きいってことですよ ね、 ですね。
これもこの構造にすでに限界を僕らは見て感じますから、
はい、
もうまさにこの民営化が加速していくってことで、うん、無限の成長性がね、
うん、
サクセスさんにあると思いますよ、
うん、では社長が描いてらっしゃる御社の10年後の姿ってどんな姿なんですか？
10年後もですね、コツコツと今の社業を積み上げていくんだろうなと思っています。私社長拝命したのは今年の1月からで、いろんなことを考えたんですけども、10年経って保育の本質が変わるとはとても思いませんし、先ほどお話しいただいた通り保育のニーズが急になくなるとも思っていませんし、したがって今の保育の質であり量でありをコツコツコツコツと積み重ねていくことがまず第一なんだろうなと。でその先にはですね、いろんな企業とのアライアンスであったり副次的なですね子育て支援サービスもあるのかなと思いますけども、まずはね本業をしっかりやり続けることが一番大事なのかなと思ってます、ね、
今日はありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
東証プラスシュー
東京証券取引所発日本経済応援プロジェクトプラス U 日本応援全国キャラバンのお知らせです。東証はマーケットから日本を元気にを合言葉に、証券投資が持つ本当の意味投資の力を全国で開催中のキャラバンでお伝えしています。講師には沢上投信沢上篤人さん、コモンズ投信渋沢健さん、セゾン投信中野春弘さん、レオスキャピタルワークス藤野秀人さん、マネックス証券松本大樹さんなど、プラス U プロジェクト応援団が持ち回りで担当。あなたの街のキャラバンをお見逃しなく。参加は無料、各会場は定員になり次第の締め切りです。お申し込み今後の開催都市などの詳細については、東証プラス U のホームページにあるお申し込みフォームから、もしくは 03-3219-3609 03-3219-3609 プラス U キャラバン事務局まで。
今回は証券コード6065サクセスホールディングス株式会社代表取締役野口博さんをゲストにお迎えしました。
はい、誠実な社長さんでしたけど、公認会計士ご出身なんですってね。
はい、
とても実は数字にも強いし、ビジネスの根幹っていうのをよくわきまえてらっしゃる。会社見てるときちんと売り上げがきれいに成長している、それに沿ってきちんと利益が右肩上がりで大きくなっている。投資家側の立場からしたら長期投資しやすい、分かりやすい、いいビジネスやってる会社でした。
はい、今回はセゾン投信中野春弘さんとともに進めてまいりました。中野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。